フルタウン
8回地。
この番組は子供の学校外の学び場、フリースクール木の根っこと日本一の移民の街から日本一の共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エージャンの提供でお送りいたします。お相手はフリースクール木の根っこの横山晴美と
一般社団法人エージャンの栗林克幸です。
はい、お送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
皆さんこんにちは。ちょっとまあ今日この現状はちょっとバタバタしておりますがいつものように始めたいと思います。カラフルタウン20日市、今回で第35回目の放送となりました。いつものように前半4時30分頃までは木の根っこのコーナー、その後後半は5時までエイジャンのコーナーでお送りいたします。共通テーマは居場所です。今回のスタジオゲストはこの番組の第3回目のゲストでもありましたペルー人のアンヘラ、私アンジェラさんと言うてもアンヘラどっちにしようつる、
どっちでも合ってます
共通にしていかないといけないか。アンヘラしますか。
そうそうそう、
じゃあアンヘラ、アンヘラだからあるよね、あの、はい、スペイン語
で
アンヘラなんよね。
そうです、スペイン語でしたらアンヘラになりま す,
です、ね、はいはい、のなんと今日は息子さんも一緒に来てくれています。ちょっと自己紹介をそれぞれお願いします。簡単に、はい、お母さんの方から、
ペルー出身の、日本30年近くに
30年、
そうなんです、はい、あの近く住んでますけど、15年ぐらいが、兵庫県の加古川市で、残りの15年は広島で、あのお世話になっております。よろしくお願いします。
はい、お名前を
アンジェラと申します。結局やっぱりアンジェラでてしまう。
アンジェラがいいって言ったアンジェラにしましょうね、うん、
言いにくい。
日本ではアンジェラにしてるんですよね。
そうなんですよ、
ブルーさんの付き合いが長いからね、ずっとアンヘラアンヘラって言ってたアンジェラにするね、はい、じゃあお待たせしました、息子さんの方、はい、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
アンジェラさんとお父さんの間に生まれた、
本当に、はい、
はい、コセルアンドレです、はい、よろし、今回はよろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
アンドレ君はアンドレ君でいいんだよね。
はい、
はい、よろしくお願いします。では最後まで皆様よろしくお願いしますということで、前半の木の猫のコーナーに行く前に、まあこの、なんで今回栗林さんアンジェラ親子を、
うん、そうですね、これはねやっぱりね、後で話あるけどね、はい、アンドレ君の記念すべき日がね、ついこの間
息子さんの、ね、
卒業式、
中学でしたっけ、
中学校、ね、素晴らしい、
それについて今回フォーカスして後半は
そうそうそうそう、
がっつり聞くわけですね。
もうバッチリ彼に任しますから言いたい放題、
はい、なんかもう今日、うん、今回はもう15分という時間をいただき本当にありがとうございます。
いやいやいや、面接の、
まあ、15分で盗聴と話すわけじゃないからね。まあ、いろいろこう、コミュニケーションを図りながらね。
このね、とにかく横山さんうまく司会していただけるんでね、もう楽しくやればいいんです。任しとけば。
タイムキーパーだけですから。
もしかしたら、僕が司会師の、何やろ、座を奪っちゃうかもしれない。
いいですよ。もうそろそろ引退を考えてますからね。タッチ交代できればいいですね。
もしかして、いや、この形だと変わる感じですか。
そうかもしれませんね。
いや、そうしちゃうから。
仕事が得られますよ、仕事が。ね。
素晴らしい。
栗林さん、助けをね、あの、今、すごく欲してますから。
ね。わかりました。
本人はね。
わかりました。はい。ではですね、前半は、あの、先ほど言ったように、木の猫のコーナーです。前半の2つのコーナーがあります。1つ目は、初音座 GO というコーナーで、木の猫ではフリースクールと初音座というのを運営しています。子供たちを中心にして、自立と創業、それから報道や AI、SNS の学びを通して地域交流とか貢献に挑戦しているんです。で、多世代多文化交流などの体験を通して学んでいたりします。で、今日はこちらのコーナーのゲストはなんと初めてね、あの持ち込みの収録じゃなくて生で8分ほどお時間いただきまして、うん、お母さんと、できればアンドリ君も入っちゃう、
ちょっと待ってください。その話聞いた覚えないですか。
いいよ、じゃあ入らなくても大丈夫よ。
いや、いや、待ってください。
入りたいくせ
に。あ、入ります。やっぱあります。
はい、ということで、そのコーナーの方に行きたいと思います。はい、お願いします。
初音座 GO!
はい。じゃあよろしくお願いします。この音楽がね、木の猫の音楽なんですよ、これ。
すごい。
なんと、なんかパクったような音楽ですけど、あの、木の猫のオリジナルソングをね、作ってくれた人がいて、それをかけながら8分ね、よろしくお願いします。なんとね、私たちの共通点といえば、まあ、エージャンの栗林さんを通して、あの、ラジオで最初は知り合いになったんですけど、はい、そこから、まあ、長き時を経まして、あの去年あのクリスマスリース作りで初めて、はいはい、うちのフリースクール木の根っこに親子で来てくれました、
はい、
ね、
はい、
はい、
あ、なんか目がだって男前になったな。皆さんに見せられないことあんねんだな、ラジオだから。
いや、もうそんなことないですよ。私はもうだらしない男なんです。
ということで、はい、あのそんなことどうでした、あそこ見て ヤギはおるし、うん、まあ、自然がすごすぎて、うん、第一印象どうでしたか。
ちょっと言わせてください、はい、逆に僕は、うん、何やろ、ヤギに嫌われました。
あ、そう、
嫌、
うん、なんで、なんでそういう風に思うの。
だってさ、うん、ねえ、もう俺が近づこうとしたらさ、もうなんか逆の方向とか僕とは真逆の方向になんか向い、うん、振り向いちゃうんですよ。
でもヤギの生態としてペットみたいには絶対ヤギはならないの、懐かないのね、うん、尻尾振るぐらいだけど、うん、犬みたいにワンワンキャンキャンとか猫みたいにこうすり寄ってくることは絶対ないので、うん、彼らは彼らの仕事があるのね、うちのスタッフだから、うん、なんかわかる、何を仕事してるか。
じゃあ逆になんで僕の飼い犬はなぜかヤギと同じ行動するんですか、なんでですか。
あ、嫌われるタイプ大丈夫、
うん、うん、いや、なんか俺が寝るとき夜寝るときになんかうちの愛犬がねもう近づいてくるんですよ、うん、慣れてくる
というふうにね。アントリックはなんと日本語がとても流暢なんですけどね、うん、なぜかというと日本で生まれたから、う
ん、
よね。
そうなんです、ね、
はい、
うん、逆にペルーのお国言葉スパニッシュは少しは話せる。オラとかは言えるよね。
ちょっとこの場ではやめておきます。
でもみんな日本人で喋れないからね。ちょっとでも喋ったら上手って感じだけどね。
うん、いや僕はそれを無駄にするね、もうなんというだろう、もう静かにね、もう暮らしたい。
わかりました。その辺はじゃあ相当しておきましょう、はい。お母さんの方ちょっと話を聞きましょうね。うん、どうでした、初めて来て。
そうですね、昔の育ち方っていうか自然と触れ合って子どもたちがね見て、なんかこの日本の中そういう場所あるっていうのがすごく私にしたら、いいかなと思いまして、やっぱりね日本とかアメリカとかそういう国がすごく町って感じの中でみんな育ちになって、本当にその視線と触れ合える子どもたち少なくて、それといろんな年の子いて、ちっちゃい赤ちゃんもおってすごい、ね、
まだ1歳2歳の子が歩いてましたね。
いまして
モンスターのようになって、
そうで、すごい14歳15歳のお姉さんお兄ちゃんたちをおって、みんな一緒に遊べるとか習うことできる、うんうんうん、一緒に昼ご飯食べたりとか、うんうんうん、すごくいいんかな、素敵なことされてるかなと思いました。
アンジェラさんの逆にペルーでの小さい時ってそういう学校はなかったんですか。
ない。
どんな感じですか。なんか自然がいっぱいっぽいけどねペルー。
いや私は中東で生まれたからリマでね。
あ、リマで。
そう、はいはいはい、都会、本当の都会。多分どっちか言えばだ相手の方の子がそんな感じだった。田んぼあって、そうです。田んぼあって遊びながら。昼休憩言うとかしてけど、クラス行って昼になったらフワーッと走って牛となんか遊んだりとかそんな感じ、
う
ん、
ヤギじゃなくて牛とね、
そうですだったりしたんやけど、私にしたらやっぱり子供それそういう私町に生まれた人がやっぱりそれ、うん、なんて羨ましいっていうかね、なかなかない期間なので、逆に私ら都会生まれてるから鶏の卵買って、うん、そこで家あそこ生まれたらいいなって夢があった、ちっちゃい時が
そう。でもね、まあ有精卵だったら食べる用のじゃないやつだったらね、うん、普通の有精卵売ってる卵最近ありますよね、うん、オーガニック系も好きだから、うん、はいはい、家で温めたらね買えるんですよ。
そうなんですね、
まあ、100% ではないけど、うん、孵化器があるよね、孵化器に入れたら買えるんですよ。だからうちも鶏飼えばってああいうとこ言われるけど、でも一日毎日ずっと24時間人がいるわけじゃないから、うん、なんかね会った時に誰かおらんといけんから、うん、ヤギだったら少しぐらいはね、うん、綱付き放牧って言って綱をつけて放牧してるんですけど、うん、なかなかね生き物を飼ったらその責任が伴いますから、
う
ん、
ね、
うん、大変ですね、うん、で私たちはなんか共通点がありまして、
はい、
ね、前ねお話したよね、
は
い、森の幼稚園というか、はい、結構小さい子がこう森の中で走り回るような幼稚園でアンドリュー君も過ごしていて、うちのフリスクの最初の子供たちも森の幼稚園といってリュックサック一つで春の日も雨の日も台風の日も出かけていくっていう幼稚園だったの。
あ、ありましたね、
自然育児。
いや、なんかもう雨にも負けずという風にも負けず、
そうそう、だからカッパ来てから行ったでしょ、雨の日とか行ってない、そこまで
行ってない、行った覚えはあるんですけど
覚えてない、
まあ、いや覚えはあります、はい、
ある、
はい、
どんなことが楽しかった。
え、何も楽しくなかった
でも箱の中に閉じ込められてさ、普通の幼稚園みたいなとこではさ、過ごせれない子たちだったから、私たちの子は、うん、だからそういうとこに行ったんだけど、
逆に先生からはこう言われたんですよ、うん、アンドレってどんな子なんだろうね、 楽しいんだか楽しくないんだかって
でもまあ自分の世界があるから、うん、のいうふうに私は思うけど、
うんうんうん、私もそうだ、
ね、あの栗林さんはねもう何回も何回もこの7畳で話してますけど、お砂場でね3年生までずっとお砂場で過ごしたっていう、
ああ聞きました、
うん、みんな変わり種ですよね
国際的に違
う、私さんとかこう行きましたよ、あのまあ学校の中で上の空になってましたけどずっとだから頭の中に逃げるかね、外で逃げるかよね、嫌、うん、だったら、うん、僕は、
僕はもういつか思ってたよ、うん、小学校でね、うん、一番何やろ最上階のところに行ってそこから空を眺めたいって、うん、でもそれで先生に何回も何回も頼んだんですけど、うん、結局卒業してしまってその願いは叶わずに終わってしまったんですよ
屋上って今行ったらいけんのかね、なんか行ったらいけないことになってるよね、なかなか屋上って上がれない、
そうです、
あ今がね難しい
な、うん、昔は結構上がれたんだけど、まあ、いろいろ事故があったりね、人が亡くなったりとか
自殺事故とか
そういろんなことがあるからね、
だからそれで多分ダメなんで、そう、
危険だと思ったら全てやらさなくするのが今の教育だから、うん、塀の上に登ってもダメだし、
うんね、なんかこういう話聞いたことありますよね、うん、なんやろ屋上に行ってそこで楽しんでいたら閉じ込められてさ、もう壁も高くてさ、もうそこで永遠に閉じ込められるというね、
なんかそれはなんか、ま、漫画っぽいな、
でそこで
ストーリーっぽいな、
でそれで自殺する人が多発するっていうね、うん、そういう話をねいっぱい聞いたことあります、
いっぱい珍しいとは思うけどね、でもね意地悪でねどっか閉じ込めたいっていうのはね昔、うん、子供のいたずらでよくしたことは、うん、あ私がしたんじゃないよ、うん、したような話は聞いたことがありますけどね、
たとえしたとしてもしなくたとしても悪趣味すぎますよ、う
ん、確かにね、まあ、いじめは良くない、
うんうん、性格の悪い人ってさもうすぐにねもう顔に出るんですよ、う
ん、まあ僕も顔してる大丈夫、
いや僕もねその一人です
まあストレスがね結構人に意地悪を加害を与えるっていうのはあるから、だからまあ小さな社会でフリースクールなんかは過ごしてるので、まあ、あのお互いにぶつけ合って喧嘩するときは大いに喧嘩するし、うん、笑うときは大いに笑うし、ずっと笑ってることはないです、うん、喜怒哀楽怒ったり泣いたり意地悪したりしてます、
私はその感情を一度もしたことはありません、
あ本当に
多分
多分ね、はい、いいと思います、じゃあまあ時間が来たんでこんな感じで、はい、あの結構あのあんたでこのちょっと独断状になってしまいましたけどまだ時間があるからね、あと取っといて力は、ね、はい、ということで、まあ、はじめさんのコーナーはこんな感じで、あの、関わってくれた大人と過ごした人がどんな風に感じたかって話せて、まあ、地域に出て行って、誰かと絡んで、交流して、で、もちろん外国人とも、うちはね、日本語カフェカラフルとか今日もあったんですけど、やってるから、日本を好きで、日本に住んでる人、で、あとまあ、アンドリックみたいなミックスとかハーフとか言われてる子たちが、はい、まあ好きか嫌いか分からんけど、まあ運命的なものがあって日本に住んでる子たちが、みんな、なんていうかね、あんまり分け隔てなく、うん、その個人として向き合えたらいいなっていうことを、前提になかなか活動してるんですけど、はい、で、やっぱ見た目とかね、日本は結構見るから、こう、あ、ちょっと顔が違うと思ったら、アンドリックなんか一瞬ね、喋らなかったら、日本語通じるかなって思う人もいるわけでしょ。ね、そんなのがあるからなかなかそれで本人はそれが嫌だったり良かったり、うん、まあ、分かんないけどあるでしょ、いろいろ感情はね、
うん、あります、確かに、うんうん、
はい、だからその辺の立場的なものがありますよね、はい、お母さん方はこう日本にあの、まあ、夢を持って来てこうやってるけど、はい、子供たちはそこで生まれたからでもルーツは違うっていうのが、うん、いろいろそこでミックスの巣は考えたりすることがあるみたいですよね、
はい、はい、あります、
はい、でもまあそれが個人として向き合えてソサエティができたらいいですね、はい、ということですね、はいはい、じゃあですね次のコーナーはですね、あのフリースクールライフとカラフルデイリーライフのコーナーですけど、ここではフリースクールのことを子どもたちがお話ししてます、今取り組んでるクラウドファンディングって話しますので、はい、よろしくお願いします、
え、お金集めようとしてる、うん、す
ごい、カラフル
デイリー
ライフ、
はい、ではいつものメンバーで
F ちゃんです、
次は
H です、
はい、H 君と F ちゃんと、横山晴美でお送りします、ここに本当はね、レオ君っているんですけど、レオ君と F ちゃんが高校1年生で、H 君が、フリースクールの一番、トップの年の大きい人で、中学2年生、フリースクールは中学3年生までなんで卒業生ということになります、高校生は、でその子たちのこの3人で、 この3人はまあほぼほぼ学校の公教育の方には行ってなくてフリースクールで大体育ってるね、はい、で今まあ高校に行って、公立とか私立の高校に通ってるわけですけど、この3人がですねサラブレッドと私呼んでるんですがフリースクールサラブレッド、このひろねこサラブレッドがですね、今回挑戦をしてますね。何に挑戦しているんですかね。
進化する次世代の創業支援AI と SNS の学びプロジェクト、
はい、じゃあこれ噛み砕いて
AI、SNS プロモーションですね、自分たちで、撮影して、うんまあ、ショート動画、まあ、宣伝動画を作りますよっていうプロジェクトですね、
うんうんうん、そうですね。ちょっとこれを簡単に言うとですね、あの今さいろんな塾やら学校やらで取り組みで AI を学ぼうとか SNS をあの学ぼうとか発信を学ぼうとかって結構あるじゃん、動画作成も。どこが違うかって言ったら
自分たちで、行う。
そうそうそう、自分たちがまずエキスパート、初級のねエキスパートになって入り口としてのあの学び支援ができるように自分たちがなるわけよ。撮ったよねショート動画を。
はい
ね、で先生に来てもらって教えてもらったり、であれからまたドローンとかの最近撮影をするためにまずはドローンの操縦、何回か操縦の勉強をしましたがどうですか H 君。
いや結構楽しいですね。コントローラーが本当にスイッチのコントローラーみたいな、
うん、なんか分かりました。何を気をつけない意見とか覚えてる。
まああの電線に引っ張られるなとか
磁場で引っ張れるみたいな
やつ。おすごい。そうそうそうそう。でそんなこんなでまあいろいろ勉強してるんですけど、私たちが結局やりたいことはあなたたちが教えるってことで、それを私は共に学ぶ、共に生きる、育成するとかって教育って呼んのよ。教えるんじゃなくて、要するに学校の先生が片方の生徒に一方的に教えるんじゃなくて共に育つと書いて教育、そういうシステムをキロ中で、キロ猫の中で作りたいわけよ。卒業生とか卒業間近のエイチ君とかが先生になってあのまず教えた知識をフリスクの子に教えるとか、あと全然知らない中高生の方が来て一緒に勉強するとか、ドローンの掃除もそうよね、うん、そんな感じで自分たちが稼ぎながら経営できるようになったらいいなという教育メインのプロジェクトなんですよ。でこのプロジェクトの今クラウドファンディングをしているので、まあここがメインですよ。いくら集めてるんですか。
100万円です。
あ今いくらですか。
15万円です。
キャンプファイヤーっていうところでやってるので、キャンプファイヤーでメッセージを動画で出してみたりとか、あとまあちょっとイベントとかに行ってこれを直接手渡しして説明していこうと思うんですよね。あの自分たちの居場所を経営してるんですよ、フリスクの子供たちは。エンチ君は今今年中学3年生になるけ、そのまま今ちょっと勉強を始めようかなと思ってね、高校の勉強始めて入学に向けて学校なんか行かんわって言ってたけど、ちょっと最近行く気になったんだろ高校。
はい、
循環していかないといけないから、今子供たちがそのお金を稼いだり自分のスキルを子供たちに下ろしてあげる、さらに小さい子に下ろしてあげることでこう社会復帰とか自立に向けてのことができるから、フリースクールの子供たちじゃなくてその上の中高生向けのことで生きる力をみんなに教えてあげることによって、まあ、フリースクールにお金が入ってくるっていうこと。であなたたちはあんまりさあの自分らの価値がそれほど分かってないと思うけど、あの自然の中で暮らして火を焚いてご飯作ってっていうことを普通の子はあんまりしてないわけじゃん、うん、それをできてる子がこの AI とか SNS を初めてすることが多分すごいんだと思うよ。で今新しく入ってきた子にさ今のある道具でやればいいじゃんっていうふうに思う、それとも自分らのやってきたことを一緒に楽しんでやりたいと思う。
まあでも教え連携さ、それ以外
ああしとることしかね、
まあまあじゃけっていうのもあるし、うん、多分その子たちもそれが初めてなんだったらまあまあ経験させるというか、まあ木の根っこの醍醐味というかっていうのはやっぱそういうのじゃないかな。
そうね。うん、家に帰れば、うん、電子レンジもあるし、うん、なんだろうその暖房とかもそれこそクーラーとか、
うんうんうん、
温度調節的なものもあるしゲームもあるし快適っちゃ快適だけど、うん、これ、うんでずっと生活しとって楽しいんかって言ったらまあ便利すぎるけど自分がやることはどんどん減っとるなって感じ でここにおったらそれこそ、まあま、薪ストーブもあるけど、まあ、それも自分で頑張ってつけにゃいけんっていうのもあるし、
うんうんうん、
寒かったら走れっていう なんか昔ながらの考えで鬼ごっこしたりとかっていうのもあるから、
そうね、
どっちもできる今はなんかちょうどいいなって。
昔ながらのことをするのって多分ゲーム感覚というかイベント感覚、うん、楽しいのがない。味噌作りもそうじゃない、まあ、昨日もすっごい寒い中でさあんなさ味噌をさ外でやってさ楽しい。
まあまあ
どうですか、みんな OK だろやっぱり。
まあそれはあると。
あれはゲームみたいにストーリーで やる
絶対に嫌だ。
だったらもし機会があったら機会使うね。
絶対に使う。
やらなきゃいけんかったらよ、
一人だったらね。
そうじゃあ昔の人って多分あでもたくさんの人でやるんよそれを、うん、
人も多かっただろうしね今より、う
ん、だけまあ話を戻すと、まあ、クラファンやってるんですけど、あのこれあなたたち一応初アナウンサーになってるんですけど、
はい、
はい、メッセージお願いします。
リターンはちゃんとあります。
リターンの、あそうそう、リターンが参加型なんよね。はい、説明して。
まずもし、まあ、3000円から、うん、もしマネーをもらえたら
マネーうん、
ちゃんとした機材を買って
編集をします、宣伝しますっていう、うんうん、
動画をいただけたらそれをあなたが思うように編集します、う
んうん、はい、
ぜひしてください、
お願いします。
そうカフェ、カフェ結構多いと思うんですよ、やってほしい人ショート動画、うん、カフェはどんなところに注目して撮りましたか。自分で撮ってみた後でどこが良かったと思う。
まあそれはやっぱりオーナー店主さんの、
うん、あれカフェは、カフェバーニコさん行ったよね、うん、マスター、マスターの、
マスターのベリヤードのテクニックですね。
ビリヤードな、
ビリヤードのテクニック、
うん、ということで、まあ、そんな感じでもうもはや動き出してます、
はい、
ね、で撮影のところは知ってるところは結構もう行きますので、声かけてもらったら勉強の一環になりますから行きます。でドローンもそろそろマスターになりますから行けるよね、
うん
うん、なのでその辺で、ね、声上げしてもらったら、あの勉強があったらこっちの都合に合わせてもらう形になりますけど、行けるのは行けるので。まだ機材をね買ってはないんだけど、使ってない、写真の精度のいい iPhone とか
三脚、
古いドローンとか、うん、あればください。
ください、
お願いします
お願いします。はい、ということで、じゃあまだ全然集まってませんが、4月10日まで進化する次世代の創業支援 AISNS の学びプロジェクトのクラウドファンディングをキャンプファイヤーでやってます。 NPO 法人フリースクール木の根っこです。ぜひ3000円からリターンがありまして、どんどんよろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ今日はこの辺で。はい。さよなら。はい。そんなこんなで、クラウドファンディングの宣伝でした。うん、AI と SNS の、情報を発信するっていうのが、ショート動画作って、皆さんのメモリー動画とか、あとお店とか活動を宣伝したりとか、結構エイジャンさんにはね、じきじきに、結構、ふみちゃんとかが、フービーっていう、編集作業してる、
うん、
創業してるんですよ。それに発注とかいただきまして、いつもありがとうございます。
いやいや、
ね、わずかながら、わずかながらで悪いね。お金をもらったりとかして、うん、創業してるんですよ。だから子供たちがそれで創業できるっていう、新世代の子供たちが、そういうことでお金が少しでも自分で稼げるってことがあれば、うん、自分のまあ、有用感とかも上に上がるし、うん、いいねってことで、まあ、いろいろやってます。で、何でも勉強は自分で好きなことを始めて、掘り下げてやって、でそれを発信するってとこまでが循環だと思っているので、発信するその共に学ぶ共に育つ教育っていうのをやってます。なので、まあ、新しいんですよ全てが。一方通行に先生が子供に教えるだけじゃなくて、子供が子供に教えるっていう学びをしてますので、なかなか面白いと思いますから、ぜひご参加くださいということで、はい、それではですね、フリースクールの最後にこうちょっとお知らせをさせてください。フリースクールの春休みがですね、3月28日から4月4日まで1週間ほどお休みがあります。で、A ちゃんと共催の廿日市市民ギャラリーでの活動がありますよね。
はい、
はい、市民ギャラリーでの展示がですね、3月27日から31日まであります。 A ちゃんの活動展示と、それから木の猫の活動展示、木の猫は今回ねアートを飾ります。みんなで頑張って描いたアートをですね、飾りますので、ぜひ見に来てください。それからフリースクール併設のご利用カフェは、今月は3月は今週金曜日15日と翌週22日にオープンしています。日本語で多文化交流の日本語カフェカラフル、今日もありましたが、こちらは西広島が第1第3、横川が第2第4と火曜日でやってます。無料でどなたでも参加できます。また廿日市でも来月4月6日土曜日、こちらは月1の第1土曜日にやってます。カフェバー2個にて午後3時から5時に開催します。ワンドリンク制で見学は、参加も見学も OK です。 で中高生対象の木の猫学院、先ほどのスタートアップした、木の猫学院ってとこですが、こちらは今100万円のクラウドファンディングで参加者を募っています。機材や設備費、取材出張費などに充当します。自然共存型のフリースクールで、一方的ではない縦割りの共に育つ学び方をしてきた中高生がメインの実行者です。中高生から地域のシニアまでが対象の AI や SNS 報道を発信する新しい形の学び場です。ぜひご参加ください。 FM 廿日市のスタジオ前にもチラシを置かせていただいております。また広島のフリースクールで全て検索できます。 NPO 法人フリースクール木の猫が出てきますので、そちらからご覧ください。それではですね、今回はですね、なんと今流行ってるね、クリーピーナッツのブリンバンバンボーンをですね、かけますので、知ってる？ブリンバンバンブリンバンバンね。これはね、子供のね、オンリーワンの自分を主張する、大人と子供を共通する歌だと思うんですよ。すごいメガヒットしてますけど、こちらをかけますね。クリーピーナッツでブリンバンバンボーン。前に相手の方がバックれてくらしい、明るけるハートのペリハッピー、明らかにダントツでピカイチ、相変わらずダッピしてる毎日。プリンプリンプリン、誰のなな光もいらない、お前のアイスよりアイス、俺バッと見できないことばっかりだけどペリハッピー、呆れてる呆れてる周り、恵まれてる家族友達、もう反則的タッチ、地味な俺に任せとけばいい、教科書にない問題書にない超パッとなマジない鏡を鏡singing brim bam bam brim bam bam brim bam bam bong singing brim bam bam brim bam bam brim bam bam bong singing brim bam bam brim bam bam brim bam bam bong do da next do da each bam bam hey hey on it not mama illu takete jo fix hey hey that I'm not you has the man I hey hey on it not mama illu takete jo fix hey hey that I'm not you the must man I yeah 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 学歴もない前科もない余裕でこの存在自体が文化財な伸びそう高級車は買える免許はない愛車全国各地をラス一品このベロがブリンブリンバレットならまた関西なまり生身のことだま音楽幸運処理の女神お湯もさまだバンバン漫画みたいな体とまんまで張り合いてしまってる漫画圧倒的力この頭と口からこの体たるは吐いてないこの面に傷もついてない繰り返しやらかしてくため次回かすい年齢を刻むしはブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン俺のままでブリンしてバンしてバンするためにポンしてきてリポン鏡を鏡答えちゃってプロベース I'm the best again 生身のままけるとこ待ってプロレスプロイスタンペーナッセンゲンブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボンナッセンゲンブリンバンバンブリンバンバンはい、時刻はそろそろ4時30分です。後半は A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想、質問などはメールで受け付けてます。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp ファックスは 0829-31-0761 0829-31-0761 です。メールファックスどんどんお待ちしています。それではここからは栗林さんお願いします。
はい、
今測ってる BGM もちょっと紹介しますか。
ぜひね、これはまあ、ゲストからね、うんうんうん、紹介していただこうと思います。
はい、
まあ、
これはアンジェラさん、
ね、先に紹介してもらおう、うんうんうん、じゃあ今のイントロで流れたのは、は
い、これが、ペルーの、世界遺産のクスコマチュピチュの、うん、
クスコ、
うんうん、バリッチャっていう記憶の名前なんですけども、うん、すごくまあ細かくに言うたら、そのリマの人、中東の人が、の男性が クスコに行って、うん、で恋落ちてしまった、うん、そのクスコの子の彼女、うん、でもなかなかそのリマの人とその何ていうか田舎の人と付き合うことできなくて、やっぱりそのなんていうかな、その
身分の違いみたいな、
文化が違って、うん、
文化、はいはい、
文化が違って、やっぱり昔の人、そのリマにおった人、スペインからできてる子ばっかりで、うんうん、そのスペイン人とペルー、もともとインカ天国の人とできてる子、うんうん、でクスコにおった人はあのインディアン系なので、そういうなんていうか辛い話なんですけど、だから彼女と一緒にならないから、その代わりはこの曲作ったんですよ。
なるほど。
だからもうすごい悲しいだけど、私ら聞けばすごくなんか懐かしい、うん、クスコって思い出すって、そういう
恋の歌ですね。
恋の歌です。
もう一度その曲名をなんと、
バリチャ、
バリチャね、
はい、
はい、
わかりました。
あります。
じゃあこれをバックにね、少しお送りします。じゃあ栗林さん、お願いします。
はい、はい、じゃあまあいつものようにですね、 A ちゃんの、まあ、ちょっと紹介だけさせていただくんですが、廿日市 JR の駅前で20年ほど前からね、まあ、やってましてね、ボランティアなんです。在住外国人のサポートを続けてまして、で、まあ、スタッフもね、半分外国人、日本人と両方でね、協力しています。居場所も作ったり、でしかしトラブル相談とかね、いろんなことをやってきました。まあ、私もいい年でね、誰かに引き継ぎたいと、こういうところですけどね。はい、それで、しかし今日のゲストはですね、本当に若さ、もう溢れる、アンドリ君が来てくれるし、お母さんが2回目の登場と、アンヘラさんですね。まあ、それぞれちょっとさっきも話はあったけど、自己紹介を簡単に一つしていただければ。
はい、ですね、まあ、さっき日本に29年か30年ほど今住んでるんですけど、うん、栗林さんに出会って15年前ぐらいの、ことでした。私広島に引っ越ししてきて、本当に知り合いとか親戚だ誰もいない時に、こういうエーシアンというサポ外国人のサポートをやってる、うん、運動ありますっていう話聞いて、でたまたまその電話かけた時、栗林さんに電話でマスターなんですよ。でそこ初めて、まだ出会いしてないけど、すごく電話で話して、なんかすごく安心感あって、私たちの味方の
人
いるっていうことで、すごくなんか温かくで思いであります。でそこからまたアンデレ の学校入るのがとか、うん、いろんな相談させていただいたんですけども、うん、それ15年間って言うとあっという間に、ね、
15年前とか結構前な感じなのに。
そうなんです。
もうね、アンデレ君見たら分かりますよね。もうこんだけ人間が育つわけですから
、はい、とてもありがたい話なんです。はい、
そうですね。エイジャンはね、エイジャンというひらがなでも書きますけども、エイジアンというふうにね、外国人から見ても分かるような、うん、ロゴというかありますもんね。
はい、そうですね。うん、まあでもね、我々だけじゃないんですよ。教会の方とかね、土井さんとか、まあ、いろんな人がね、サポートしていただいて、まあ、弁護士なんかもね、おりました。はい。はい、そこで、今度はアンドリ君に一つ紹介してください。自己紹介。
はい。広島市長く在住の、コセランデです。今回はよろしくお願いします。
どうぞ。簡単に。
あ、何歳ですか。
あ、15歳です。
そうですね、
一番若いんじゃない。
あ、そうです、私と同じぐらいかな。
あ、そうか。
え、
嘘です、すみません、失礼しました。
はい、
皆さんそういう時代がありました、ね。
うんうん、いわゆる青春時代って
やつです
ね。そう
ですね、いや、
まあ、正直言って僕は青春なんぞ一度もね、経験したこともないし、もうすでに、ね、
これからじゃない、これから。
そうかな。
青春はこれから。
なんかこうね、ちょっと混ぜとるね。
私の時点に青春という言葉はない。
ない。でもね、彼本当この間のね、卒業式でね、うん、本当に凛々しくね。
あ、栗林さん出席されたんですよね。
そう、もちろんね、よかったですよ、土井さんも。うん。で、お母さんからね、これなんていうかね、
手作りの、ブトニエ、
うん、あれ素晴らしいわ。みんなにね、見せ回った私ね。
あれ、はい、なんていうんですか、コサージュ。
コサージュやけど、ブトニ、男の人だったらブトニエになる。うん、結構結婚式の時、うん、男の人、うん、
なるほどね、
になります。
もうそのコサージュはね、うん、もうお母さん夜遅くまでね、
うん、
もう準備して作ってくださったんで。
ああ、そうでしょう。すごいね。
貴重なものだね。
はい。まあ、日本のね、植物でね、はい、あんなことができるんだ。みんな驚いてるよ、見せたらね。
本当ですね。よかったです。気に入ってくださって。
またぜひね。またお願いします。
な、成果ですよね。
成果でも、成果。でも、あの、今いろいろ、あの、やっぱり、あの、花のこともでもいろんな、あの、新しい、うん、あの、やっぱりヨーロッパからとか、あの、アメリカからとか、いろんな流行りがあって、うんうん、で昔はね、私、例えばペルーでもそう、多分日本もそうと、もう私ら結構スタグライとかね、うん、出会いやスタグライ必ず、あの、結婚式のブケは成果だったけど、
う
ん、今はもうドライ。
そうです
ね、どうか、ミックスとか、うん、いろんな、もう本当に自分のアートを生かすって、うん、クリエイティブの生かすとか、うん、そこがすごくいい今と思います。うん、
なるほどね。
きちっと決められるじゃなくて、フリーになってるから、
うん、いい意味でね。
いい意味ですね。はい。
久保さん、1個目のコーナーいきますか。
はい。次行きましょう、は
い、お願いします。はい、
これに気づけば、ええじゃん。
はい。まあ、これでですね、あの、気づけば、ええじゃん。
はい、
何がいいか、まあ、いうことなんですけどね、いつもね、あの、20日市の広報ばっかり説明してるんですね。これはやっぱり無料で、あの、各家庭に届きますのでね、それの見方なんですよ。で、あの、漢字、ひらがな、もう、まあ、なんだこれ、読めないということも感じると思うけども、一番裏にね、書いてあるのが、あの、実は、あの、盲人、あの、目の不自由な人のためのね、あの、サイトが案内してあります。はい、で、それを、ね、あの、ホームページの、そこを見るとですね、音声、あの、言葉でね、あの、発音で、あの、市のその広報をね、もう全部説明してる。あの、それをこう吹き込んだ人は、あの、ボランティアなんですよ。だからね、もう毎月毎月それをね、やってるということだけ、少なくとも知っておいてほしいですね。あの、言葉で聞けばね、大体要点わかるから、この3月というのは、あの、いろいろね、生活変わる時期なんでね、手続きとかね、面倒なこといっぱいあるんですよ。知る知らないで、えらい違いですよね。そのことをね、つくづく、あの、この、思わされますよ。まあ、それが一つです。
市の候補の一番最後の
ページ、ね、一番裏です。はい。の、隅っちょ。あの、本当に、あの、ちょっとね、帯のようなところに書いてある。
はい。隅っちょです。はい。
はい。それぐらいなことですが、他には何か、ちょっとね。
いや、戻りますか。
うん、自分たち
が。なんか卒業された時の話を。
小中学校の生活なんかね、もうこれはね、もう彼には言いたいこといっぱいあると思うからね。
まあ、屋上にね、上がれなかったっていう
ことを聞きましたけど、ね、
あの、中学生活の。
地下はどうだったかとか。
地下あります。中学生活のこう一番思い出深いこととか聞こうかな。
どうぞ。
うん、
え？
どうぞ。今ターンだよ。
いや、あ、もう全部話していいですか？
うん、
いや、自分にとって。
はい。
どうぞどうぞ。
はい。自分にとって、うん、ねえ、もう、義務教育9年間は、もう、本当にもう特別な9年間ですよ、うん、でしたよ、
うん。
もう、初めて友達作るときも、もう、マジで、もう、情緒不安定だったし、もう、初めて会った先生とも、ねえ、もう、僕目線からしたらもう知らない人なので、
うん、
もう、マジでねえ、もう、もうどうすればいいんやろう、って、どうしようどうしようどうしようとか、もうそれが多いほどもう嫌になるほどあって、もう学校行きたくないというね時期もありました。先生の授業とか先生の必死の教えがあったからこそ今の自分はおると僕は思います。
なるほどね。
小学校が終わってもう中学校とかね、もう、自分にとって、暇な時間とか、自分にとって楽しかった、もう、ね、絵を描くってこと、もう一般人、
絵がすごいんですよ。
アーティストだね、お母さん譲りだね、アーティスト。
本当や、本当や。僕、うん、自画像をこの間拝見してね、うん、びっくりしたわ。
見たい、見たい。
びっくりしたよ。
いや、後で見せますよ。
ありがとう、ありがとう。
うん、いや、ね、もうそれが、ね、最初の頃はもう小学校の頃でもう、うまいって思っても、もう、うまいかなって、ね、自分で内心上思ってたんですよ。
う
ま、
ん、
いって、ね、人にとってはもう心を動かす原動力にもなるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
まあ、
通りだわ。
でも、少なかったんですよ、最初は。でも、自分が、嬉しかったんですよ、自分にとっては。少なかったけど、こんなに見てくれたんだなって。
な
で、そこからその道を、ね、その力を極めていったんですよ。
うん
う
ん、
で、なんだかんだ、ね、もう鍛錬し続けて、
うん
うん、少ない時間だとしても、とにかく書き続けました、
うん。
で、自分でも納得できるような、絵を書くことができました。
あ、すごいな。そういうね。
僕にとっては、もう9年間義務教育とか、他の授業とかも、苦手なところとか、工夫して、もう強くなったとか、
うん、
そこが、ね、もう義務教育9年間で成長したところだと僕は思います。
うん、絵の描くのは、なんかそういう絵のクラブとかに入っとったの？それとも自分で勝手に？
いや、自分でやりました。
空き時間を利用してってこと、
うん、はい。
すごいね。だから誰かに教わったってことじゃなくて、うん、もう本当に自分でもう追い詰めてやった、う
ん、ネットとかを見て独学しましたね。
今の子だね。
本当ですね。時代が違うんですね。
なるほどね。
うん、楽しみ。後で見ててね。うん、
はい。
ね、すごい。
いつでも仕事できるわ。創業もできそう。
はい。
うん、今あれもう自分でこう書くタイプ？実際にペンと画用紙に書く感じ？今最近はそんなタブレットに書いたりとかもしてるじゃん。
両方とも
、
ね、あ、なんか切り替えが上手にできるよね。私、うん、こう質感のサッサッサッと音がないとなかなか書けないタイプで、うん、難しいんだけど古いタイプの人間
好きだったね。でも
絵は好き、うん、好き好き、うん、
まあ、約束してます、うん、覚えてますか？
え、
美術館いつか一緒に、
そう
一緒に行こう。
お母さんも、ね、クリエイティブにね絵をやるから、うん、なかなか自分の世界観を表せるのに、うん、うちもフリースクールでみんなアートの時間を必ず作るんですよ、うん、1週間に1回今、
うん、
なかなか自分のことを表せない子も多いんだよ、
うんうん、見つけれないかな、うん、私らまあ、この行で言っていいかどうかわからないんですけども、もういつも話してるは小さい時に3歳か4だからその桜子の保育園行かせたとしてって言ったら
自然型の幼稚園ね、
うん、自然型の女子園として行かせたがやっぱりちょっと知的障害あるっていうことだって、うんうんうん、で一番彼にしたらそういう子どもたちは視線と触れ合うのが一番いい、
うんうんうん、
ね、自分の何か得意とか見つけるために、うん、でずっとあこれ食べたらいかんとかこれ見せたらあかんとかいろんなことつけたんやけど、やっぱりねお母さん必死やってるけどやっぱり本人見つけるそれが一番いい。
そう環境しかね、
そうなんです、
大人も与えられませんから子どもね。
で私今15歳になってまあ、やっぱり映画描く好き、毎日ね見て勉強あまり好きやないけど必ず毎日絵描いてるいうこと、あ、よかった、自分の好きなもの見つけたんやねって、もしかして私今まで見つけてない、もう何十年生きてるんやけど
大人の方がね不自由だったりしますよね。
そうなんです。
じゃあ今までのこう流れから見てね、やっぱりアンドレ君にもう一度その自分の将来のね、うん、夢もここでちょっと語ってもらいたいな、
うん、うもうあるの、う
ん、いやまだ正確にはまだ決まってないんですよ、うん、将来の夢とか、うんうんうん、でもデザインに関わるとはまあ関係はしたい、
うん、
そういうね、もう仕事はしたいです。
なるね。
なんか今そういう仕事を小さい頃からというか、もう子供の年齢でもできる仕事がたくさんあるから、うん、なんならもう創業しちゃいなよ。創業しちゃいな。もう仕事始めたらいいと思います。
いや、僕は無理かもしれない。
うん、いや
そう思う。でも何でも小さいことからね、うん、チャレンジしていくのが一番生まれたことの意義だから。
創業して、孫正義になるかもかな。
いや、それは絶対ないと思います。
有名になったらサインくださいね。
お母さんからね。
いや、バンクシーじゃあるまいんですから。
バンクシーじゃなくてアンドレになるんですね。
嫌です。
あなたはあなたのままですから。
うん、自分は自分で言いたいんです。自分という概念でありたいんですよ。
友達ね、そういうあなたとね、友達どんな組み合わせなんだろうと、また興味があるんだ。クラスの友達ね、どんな人おって
です、
うん、もう癖の強い人しかおりません。
素晴らしい、癖強最高です。
いいじゃない。
はい、うん、いやもう毎回ね、うん、もう何かと同期させるためにさ、
うん、
あーやばいやばいとか、
うん、
あーとかね、うん、もううるさいやつとかいっぱいおりますよ、ね。
はい、じゃあこの辺でですね、はい、今回アンドレ君のリクエストがフリーキンユーっていうのが入ってますよね。
はい、
これなんで選んだか紹介、軽く紹介してもらえます？
やばい、
ただ好きなの？
いや、もう好きもそうですが、
うん、
純粋に、うん、その、あれは、あの曲はもうエンディングなんですよね。
うん、
なんか普通に、ね、もう自分らしいなって。
う
ん、あと純粋に伴奏とか好きだし。
何のエンディング？
ジョジョ。ジョジョの奇妙な冒険。
ジョジョフリークだもんね、あなた。
でも僕はジョジョラーなんで、いわゆる。
ジョジョラーですね。そうですね。じゃあちょっと紹介してください。
はい。 あの曲はもう We Are Boss というグループの、が出したフリーキンユーという名前の曲です。
はい、じゃあ
一度聴いてほしいです。
うん、なるほど、
お願いします。
今の曲で踊ってしまいましたよね。だけど、まあ、私も宣伝をしなきゃいけないので、最近のニュースというのがね、この3月ですけども、27、28、29、31と、この5日間を、廿日市の美術ギャラリー、大きな部屋なんですけど、それをね、毎年のようにお借りしましてね、木の猫さんと 一緒に、はい、あの展示をさせていただきます。この展示というのはあの去年1年あの A ちゃんはあの広島を中心にですねもう6回もイベントをやったんですよ。それの、まあ、成果というねそういうものも並べさせていただきます。あの多文化共生ということですけど、でその中にですね特に言いたいのはやっぱりあの東京から中央大学、武蔵大学、そしてあの広島はね修道大学 の, あの、まあ、ボランティアの方々、いろんな、ね、取り組みがあるんですよ。で東日本から広島へ移住しておられるアスチカの人たちのねあの今言ったのはね全部あのマップ、あのガイドブック、そういうものを、ね、作ったボランティアグループなんです。やっぱりね困っている人にとってね本当に情報というのが必要だということですよね。でほのぼの広島会はまた車椅子のねマップ、これも展示させてもらいます。はい、まあ、そういうようなことでね。であとはあの、うん、まあ、やっぱりあのウクライナとかねガザとかねそういうところ の, あの現地行っておられる広島 の, あのボランティアグループ、これの写真ですよね、うんうん、そういったものもあのもう目の前で、ね、見ていただきたいと思ってます。はい、まあ、そういうことです。で、まあ、やっぱりねあの私らあの去年1年振り返るとですねそういう若い人にあのものすごく力づけられたんです。特に中央大学の、ね、あ方はですねあの、まあ、20数名も学生先生よ来られましてね、でその提案がね面白かった。あの留学生じゃなくて外国人州の 人はね孤立していると、そういう人たちをね孤立しないためのねあの仮想空間作りましょうと、まあ、ホームページにそういう中でねバーチャル、あのバーチャルの中にあのなんというかねあのなんていうね、あの仮想 の, あの人形のようにしてね登場してですね自分の悩み苦しみを打ち上げる、そういう人たちが三三五五集まる、そういうようなことをねやってたればそれを見てあの窓口あるいは相談窓、のまあ、ガイドとかねそういうようなことできるじゃないかということですよ。だから今までのね町内会とかね何でもこうひっくり返して逆さま町内会ですよね、逆さまハローワーク、そういう提案をね散々やってきたんですよ。広島はね逆さまに強いんですよ。なんでならね広島は過疎地、田舎の方ずっと過疎地、人口減ってる、だけどそこにね過疎坂会っていうのがね全国初めてできたり、だから過疎を逆手にと、それと同じようにね今置かれた現状をね逆さまにしてねなんか見たら見方によってはね生かすことができるはず、そういう勇気のあるそういうね提案があります。だから私はそういうものをねぜひこれあの乗っていきたいなと思ってます。将来の夢、私の夢はそういうことですよね。
はい、
はい、
頑張りましょう。
頑張りましょう。
ピンチはチャンス。
はい、
ピンチはチャンス。
はい、そして通りその通り。
失敗は成功のもと
ですから、ね。そうそうそう。素晴らしい、その通りです。はい、あとはまあちょっと皆さんで一緒にね感想を、話をしながら。
そうですね。またあっという間にね。
うん、もうあっという間に
過ぎてしまうんです。だとね、もう1分か2分前に今日はね到着してどうなることやらと思いましたよ。
こんなのなかったですね。
う
ここまで
ね。うまくいきました。勢いに乗ってうまくいきましたよ。
勢いに乗って、
ね。アンダル君もなかなかいい喋りが。お伝わったと思いますよ。
いや、うん、そうですかね、
うん、伝わったよ。
アートのことがね本当に、うんうん、そうそう、今度アート展やりますから、
うん、やります。
あ、展示したらいいの。
ギャラリーに展示して、
展示しましょう。
あ、いい、あ、
そうだ、ギャラリーに展示して、
よっしゃ行きましょう。
オッケ
ーオッケー、そうしましょう。
26日に搬入だからね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、はい、もう今日で完成させます。
すごいな、
途中なんだね。
はい、いやもうゼロです。うん、俺はマイナスから
自画像出すんじゃないの。
ね、いろんなのがあると思う。
自画像も出したいんですけど、うん、まあ、もう2作品ほど、うん、もう3作品ほど、
大丈夫、
まあね、それで金を収入して、ね、
あ、売るのはできませんよ。あ、で名前を売ることはできますよ、
うん、名前を売って、そしてね今後歌集とかねそういうふうな画集とかね、
あ、絵を使ってちょっとカツアゲします。
見てみたい。カツアゲブー、
画集は売れるんよ、ちょっ
とね。ああ、画集は売れる、
うん、
そうそうそうそう、
絵はがきもね。
お母さんもなんかあのフラワーアレンジみたいな何かあれば、
あ、そうそうそうそう、
自分の一番のやつを売ってみたら、
ね、あの成果がちょっと都合悪かった、増加ならばいいか、
増加でいいと思う、
増加でぜひねやってください。展示しましょう。母子でここのねコーナー作りましょう、
はい、国際交流とか、はい、そういうのもありますので、うん、うちのとこはもう本当にアート、みんなのアート、もぐちゃぐちゃに描いたアートとか、みんなの心を吐き出した芸術は爆発だをやりますから、うん、そこより離れてちゃんとしたところ
にやる。芸術は爆発アートとか、
爆発アートです。
どこぞのドイツだよ。
あのフリースクールです。
はい。
すいません。
はい、
あの教育の一環なんで、うちは心の中をねやっぱりね全部解き放つのがねやっぱり難しい子が最近多いので、逆にアートをすると解き放たれるみたいで、そこから自分が好きなことが見つかるっていうパターンもあるんですよ、うん、実は、ね、はい。アートは誰でもできると思うけど、うん、意外にできないんですよ。
意外に難しいよ。私の見たら笑ってしまう。
, 笑いません。
いや、まあ、今日ね、あの、こんなことでね、うん、もう本当南米ペルールーツのね、うん、あのお二人に参加していただいてね、
はい、
こんな話を聞かせてもらいましてね、本当聞いた人は得しましたよ。
はい、もうそうあーだこうだもうそうこうしてるうちに僕はもうお腹空きましたし、
ちょっと我慢して。
はい。
すぐそこに食べるところがね、うん、あのここ3階のイメタウンですから、うん、ありますからね。何が好きなんですか？
え？
食べ物は。
ピゼッタ。
ピゼッタ。
ピゼッタ。ピゼッタ。
どんなの？ピゼッタ。
ピゼッタね、ちょうど昨日友達、うん、あの可愛がってくれる友達やるんだけど、だけど、うん、あのなんか私も初めて見たピゼッタ。あのパンで作るピッツァ。
何料理？スパニッシュ？
多分
イタリア料理です。
簡単のピザ、
うん、あとあれですかね、リゾット。
リゾットね、はい、わかりました。じゃあ、うん、そろそろ時間なので、はい、ごめんなさい、
はい、すいませんでした、
それではそろそろお別れの時間が来ました。ぜひご感想をくださいね。今までのラジオそれぞれのアーカイブはキノネコホームページ、キノネコラジオやエイジャンのホームページ、お知らせからお聞きいただけます。次回も第2火曜日の4月9日火曜日午後4時放送です。夢タウン20日市3階 FM 20日市 A スタジオからお送りします。お相手はフリースクールキノネコの横山晴美と、
一般社団法人エージャンの栗林克之と、
はい、今日のゲスト
アンジェラです。
あ、コスラアンドレでした、
はい、
次回はアンドレ君が司会者かもしれません。
いや、
ありがとうございました。
次回も行きます。
ありがとうございました。カラフルタウン、
みんな待ってくださいね。
カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクールキノネコと一般社団法人エージャンの提供でお送りいたしました。
昨日の一杯まだ引きずっている人も、ちょっとここらで深呼吸、リフレッシュしてみませんか。人生いろいろ、世の中スピードついていけないけど、お日様パワー、友達パワー、
76.1 FM 廿日市。